もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい。今日はどういったご相談ですか？
悪夢を見ることについて相談したいんですけど。
悪夢？はい。
若い頃かな、
はい。
割と寝ると悪夢を見る方なんですけども、
はい。う
ストレスとかが高くなると、そういうことがあるのかなと思って、
ん。
今41になるんですけども、
はい。
ここまでの間に、まあ、結婚したり離婚したりで、
ちょっと待って、
そ
そう
れで、
すると現在41歳、今はご主人いらっしゃるの？
いません。
お一人？
娘がいます。
あ、お嬢様いらっしゃるけど、お嬢さんおいくつ？
中学生なので14、5になります。
あ、14、5で結婚したり離婚したりっておっしゃったけど、何歳で結婚して何歳で別れたの？
したのは20代後半ぐらいだったと思うんですけれど
は
も、
い
16年ぐらい結婚して
はい。
離婚しました。
はい。離婚した理由は？
主人の方に発達障害ってことでもないんですけど、コミュニケーションにちょっと問題がありまして、
おお。
2人の時は良かったんですけれども、育児をしていく上でやっぱりちょっと障害があるっていうことで、子供のことも考えてですね、相談して、で別れて住んでみたところ、やっぱりそれの方が具合がいいので、もう離婚してほしいということで、話し合いの末ですね。
わかりました。それでその悪夢、本題の悪夢なんですけど。
そういうことがありまして、人生相談の、パーソナリティの方で、加藤先生っていう方の本を30代ぐらいの時に出会いまして、すごく衝撃を受けまして、
どういう
自分がその不安が強くなったり、そういうふうに結婚に関しても、主人の方が悪いのではなくて、自分の方にやっぱりいろいろ問題もあるなっていうことで、直すように努力といいますか、自分にも悪いところがあれば、自分自身で直していくっていうか、そういうことに取り組んでいく中で、一人でこれから女性として生きていくのに、やりたい仕事、こういう仕事をやりたいとか、そういうことが分かるようにだんだんなってきまして、何年かが頑張ってきた結果、ちょっと縁がありまして、自分で仕事ができそうっていう風な流れに最近なってきたんですね。で、本当はすごくワクワクしたりですとか、あ、このままやっていけそうって思うはずなのに、やっぱり最近また急に眠れない日々が続くようになりまして。
あなた自身は今仕事を変えるわけ？
そうですね、今までは掛け持ちで他の仕事をしながらやってたんですけれども、やっていけそうだなっていう感じになったので、全ての他の掛け持ちしてたアルバイトとかをですね、みんな辞めたんですね。
なるほど。で、そっちのメインの仕事がそれだけをに集中しても大
そう
丈
で
夫
すね。
そうになってきたので、本来ならばワクワクするような
そうなんです。
ところのはずがと、今悪夢を見るとかっていうこと？
夜眠りにくくなって、不安
眠れないぐ
感
ら
が、
い悩んでし
強く
ま
なって、
う？
それが悩んでいるんだったら、すごいわかるんですけれども、昼間そんなに気分が落ち込んでいるとか、そういう意識はないんです。だからもしかしたら無意識のところで不安を感じたりしてるのかなっていうふうには思うんですけれども、何かアイディアっていうか対処されてるようなことがあれば伺いたいなっていうふうに思います。
なるほど。一番最初何か悪夢を見るとかっていうのを最初におっしゃったんだけど、実際にとんでもない夢を見てるわけじゃないのね。
あ、見ますね。夜、もう、汗だくで起きるようなことが増えていて、ただ、日中は自分がそんなに強く不安を感じてるっていう感覚がないんです。
だから悪夢は見るのね。
見ます。
これはもう子供の頃から。
もうそうだと思います。眠ることに対して恐怖があるっていうこともあります。
で、一日の流れとしては、朝は何時頃起きられてんの？
7時過ぎぐらいでしょうか。
7時ぐらいで。夜何時頃寝られるの？
1時か2時ぐらいになります。
あ、そんなに遅くなっちゃうんだ。
そうですね、
そうすると寝る時間少なくない？
そうですね、でも割と若い時から短めなんですね。
そうすると最初の眠りが深く眠れる？
いえ。
人間ね、
はい、
ホルモンがあって、寝るために出てくるホルモンって、例えば7時ぐらいに起きたとすると、
はい、
もうその時から用意をしてて、
あ、
14時間ぐらい経った時には眠くなるようにできてるわけ。
あ、なるほどですね、はい、
うん、だけどこれかなり遅いから寝ようとしてる時が、
あ、
うん、だからその逆に起きる時って眠くない？
ないです、
うん、だから目覚めさせるのと眠らせるホルモンのバランスがあって、
はい、
眠らせようとするのが起きた時から14時間ぐらいで出てくるから、
はい、
眠れなくなるとか悪夢を見るとかっていう前に、はい、寝る時間がちょっと遅いみたい。
ああ、そうなんですね。
結局だから本当は9時か10時ぐらいに寝るのが1時から2時まで起きちゃってると寝そびれちゃったっていう表現の方がいいかな。
タイミングが最初に本当はあるんですね、
うん、っていうのが生理的にはありますね、これ見てると、はい、
ありました、
うん、だけどそれとは別に、
はい、
あなた自身が本当はワクワクするような時なのに悪夢を見るとか、それに対してのなんかいい方法ありますかっていう質問を今日はですね、弁護士の野島理恵先生がいらしてますのでお聞きしてみようと思います、
はい、
もしもし。
あ、もしもし。
はい、よろしくお願いします。
ま
ずその悪夢っていうものですけど、
はい、
私もかなり長い間悪夢という、まあ今でも見るんですが、
はい、
同じように自分はなんで今こんなに幸せなのにこんな悪夢を見るんであろうかと、
あります
いうふうに考えたことがかなり長い間あり、その結果ですね、見た夢を記録につけるようにしたんですよ。
あ、私もやってます。
それで、
はい、
私それ続けたら治りましたよ。
あ、
どれぐらい続けられてます？今、
以前というか若い頃はやはり続けていて、
うん、
最近は見なくなっていたのでやらなかったんですけど、
またやった方がいいかも。
そうですね。
それで、例えば今回の夢はこういうシーンだったのはなんでかなとか、あの時ここにでこういうものが出てきたんだけど、あれってどういう意味なんだろうとか、夢って要するに全部自分が作り出しているもんなんで、
ね、はいはい、
なんか意味があるのかなとか、
はい、すごくわかります。
そういうことを
連動していたりとか、
うん、思いついたことを記録して、
はい、
それでも結果こうだったからまだマシだったのかなとか、
うん、
で結構夢見ると落ち込むこともありますよね。なんでこんな夢見ちゃうんだろうって自分に嫌になったり、
純粋にすごい疲れますし、
うん、疲れる。なので、
はい、
私はその夢を記録する、うん、そして起きた時の気持ちとか感想とか、はい、夢の中で自分が抱いた感情とかをなるべくこと細かに記録する、
はいはい、
っていうのを1年ぐらい続けたらね、だいぶ良くなりました。
あ、すごくわかります。
なので夢について は、うん、
はい、
この方法は私は個人的にはおすすめですね。
あ、大変参考になりました。
でだんだんそのやってるうちにね、自分が見てる夢が変わっていくんですよね。
はいはいはい、
うん、で記録をこう見返してきて、あ、前はこんなに見てたけど今はこういう夢を見るんだなと、自分の精神状態もちょっとこういうふうに変わってきてるんだなみたいなのが可視化されるので、うん、
そうですね、はい、うん、
でまあその眠れないっていうのは、
はい、
なんかこう運動とかはされてます？
いや、特にウォーキングですとか継続的な有酸素運動なんかは今は全くしてなくて、
うん、
まあ、それもあるのかなっていうふうには思うんですけど、
うん、やっぱりなんだろう、外に出て歩くとか走るとかしていると、
はい、
そのうち自分のいろんな不安とかいろんなことがこう整理されてくると思うので。
あ、そうですよね、
うん、それは体を疲れさせるっていう意味では眠れることには役に立つでしょうし、なんかね、多分精神的にも安定すると思いますよ。
はい。
私も朝走るんですけど、
はい。
やっぱ走ると最初はね、なんで昨日あんなことしちゃったんだろうとか、 あの人あんなこと言ってたよなとか、これどうしたらいいんだろうみたいなことをくよくよ考えてるんですけど、まあ、走り終わる頃には大体スッキリして、
そうですよね、
まあ、なんか、はい、まあ、いろいろあったけど、まあ、私いつも朝走るんですけど、まあ、今日もまた頑張ろうかっていう気になんとなくなるんですよね。やっぱりこう、なんだろう、外に出て、日の光を浴びて走るっていうだけでも、だいぶ多分、メンタルによろしいのかなと。これは私の個人的な考えですけどね。ただその悪夢を見るっていうのは非常によくわかるので。
あ、でも、
うん、
はい、とても参考になりました。うん。
その記録つけてみて、
はい。
で、記録をつけてみると、今までとその夢を見ていた時とは全く気づきもしなかった意味に気がついたり。
まあ、思考の整理っていうふうなことにもなります。
あ、そうそう、これってこういう意味なのかなとか、あ、自分意外とこんなこと気にしてたんだなとか、
うん、そうですね、
そういうことがわかるので、それをつけるのはすごくおすすめです。うん、
そうですね、確かにそういう時間が少なくなっていたように思います、
うん、忙しいとついつい忘れがちなんですけど、結構大事かなと思ってて、ね、隙間時間でいいので本当に、まあ、電車でちょっと移動する10分15分の間でもいいから、私なんか携帯のメモに書いて、
あ、そうです、
うん、ちょっとしたそんな長々と時間取れないじゃないですか、忙しいじゃないですか、やっぱり、
はい、なんかこれまでは人生の坂を登っていく途中途中ではそういう思考の整理ですとか、
うん、
自分のそういう、まあ、メンタルケアといいますか、そういったものの時間を取ってきたんですけど、
うん、
物事が順調に始めるときってやっぱり忙しくなりますので、そう、
うんうんうん、
そういう整理の時間を自分で取らないのに頭だけが働いているっていう状態になってくると疲れてくるのかもしれない
です、うん、なんじゃないですかね。で、やっぱりそのメンタルの今ケアっておっしゃったけど、
はい、
思考の整理ってうまくいってる時もうまくいってない時も多分同じぐらい必要なのに、なんかうまくいってると忘れちゃうじゃないですか。
はい。
あの、風邪の時はこれからちゃんとうがいしようとか手洗おうと思ってても元気になったら忘れるのと似たようなもので。
はい。
うん。でもやっぱ継続してやった方がきっといいんだろうと思いますよ。うん。
そうですね。はい。
うん。あとまあその、きっとその頭の中で自分が意識してないようないろんな思いが交錯しておられるのかなと思うので、
まあ、
うん、20分でも30分でもちょっと歩いてみるとか、
はい、
されたらいいんじゃないですかね。それで、まあ、あと結局はそのなんだかんだ言って所詮夢なんでね、うん、
はい、
あんま考え込んでもしょうがないんですよね、うん、うん、
でもすごいアプローチの仕方としては大変参考になりました。
あ、それは良かったです、はい、まああんま気にしてもしょうがないんですよね。眠れないとかね、夢を見るとかね。でも気になると思うんであれば、やっぱりそれを一回こう、きちんと整理して、こんがらかってる糸をほぐす方に持っていかれた方がいいのかなという気はしますね。
はい。
はい。
習慣にしようと思います。
はい。じゃあちょっと今もう一度今井先生に代わりますね。
はい。はい、
お分かりいただけたようでよかったです。
あ、はい。うん、起きてから、14時間っていうことと、あ、書き出してみるっていうことで、はい、すごくいい方法がいけました。
はい、じゃあ野島先生に感謝して。
はい、あ、お二人に感謝します。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、失礼します。